はい、どうも皆さん、こんにちは。皆さん、運動とかスポーツをすると、どうしても筋肉を使わないといけないというふうに思うんですけども、その中でね、どうしても起こってしまうのが筋肉痛であります。筋肉痛にかしからず筋肉のトラブルっていろいろ起こると思うんですけども、今回はそんな筋肉のトラブル、主に筋肉が痛むっていう症状が出てくるのに関して、その種類と対応についての話をしていこうかなというふうに思います。はい、まずどんな話をしていくかっていうことなんですけども、まず最初に筋痙攣、いわゆる足がつった状態のことですね。クランプと言ったりすると思うんですけども、その話を最初にして、その次に、遅発性筋痛。これがいわゆる筋肉痛ですね。一般的に言う筋肉痛の話。で続いて、遅発性筋痛に対する急性筋痛の話。と、あとそれ以外にも、それ以外のことが原因で起こる筋肉の痛みの話をしていこうかなというふうに思います。はい。で、今回は、基本的に代謝生理学的な話とか、代謝的な原因で起こる筋肉の痛みの話をしていきますので、外傷による、肉周りとかの外傷による痛みっていうのは今回は省いていきます。それではまず最初、筋痙攣、さっき言ったクランプから話をしていきます。はい、まず、英語で書くと、Exercise Associated Muscle Cramp ということで、運動によって誘発される筋肉のクランプということですね。普通に、いわゆる一般的に足がつったことを言います。はい。で、皆さんよくご存知だと思うんですけども、過剰な活動によって起こり、なので練習よりも試合で起こりやすいというのがあります。これはどうでもいいと思うんですけど、どういったことがリスクで起こるのかと。いうのが現状研究ではこんな風に言われてまして、まず最初に遺伝的要因、やっぱり釣りやすい人釣りにくい人がいるよねという話、そして年齢、やっぱり年を取った方がどうしても足が釣りやすくなってしまうということであったり、あと筋疲労、筋が疲れてくると釣りやすいというのが現状言われています。ただ正直どれが直接的要因でどれが間接的要因なのか、多分年齢なんかは少なくとも直接的要因ではなくて、年を取ることによって何かが変わって筋肉がつりやすくなる状態になってしまうということのはずなので、これは多分間接的な要因だと思うになるとははずなんですけども、そういった中で実際どういったふうに何が直接的に働いていて何が間接的に働いているのかっていうのはすごい難しくて、それを明確に言うのは難しい、現状難しいかなというところであります。ただ今までよく言われていた脱水とか、電解質のアンバランス、イオンのアンバランスによって起こる影響っていうのは、そんなに大きくない。少なくとも直接的な影響ではないというふうに言われていて、最近ではあんまり研究では言われなくなってきました。ただ、脱水とか電解質のアンバランスが筋疲労につながるっていうのはあるかもしれない。おそらくあるとは思うので、そういった間接的な効果はあるかもしれないですね。はい、続いて、どんな部位で起こるのか。筋肉があればどこにでも起こるんですけども、主にふくらはぎ、腓腹筋とか、ハムストリング、大腿四頭筋で起こります。で、これらの共通点は二関節筋であることですね。これで二関節筋でよく起こりやすいというふうに言われています。はい。で、ちょっと尾行、余談的な話になってあるんですけども、筋肉がつるときってちょっとその前に、やばい、もうそろそろつるからみたいな、こういう時間帯があると思うんですけども、時間帯、雰囲気があると思うんですけども、その状態のことをクランププロンステイト、クランプが起こりそうな状態というふうに言うらしくて、これ日本語に何ていうのかちょっと調べても出てこなかったので英語のままなんですけども、そういった状態がやっぱりあるというふうに明確に言われています。じゃあそのクランプどう対応してどう予防していくのかという話なんですけども、選手が、釣りましたと、おそらく釣ったことを理解する、診断することは簡単だと思うんですよね。選手は少なくとも知ってるんで、駆け寄っていって、釣ったかっつって、釣ったっつったら、釣ってるんですけど、釣ったことが分かりました。じゃあ何をするかって言ったら、やっぱり今まで通りストレッチをするのがいいというふうに言われています。加えて、拮抗筋、反対の動きをする筋肉、例えば、ハムストリングが釣ったなら、大腿四頭筋、を収縮しながらストレッチすることによって相反抑制っていうもの効果が得られるので、 より効果的に、まあ、クランプから脱出できると言われています。まあ、これはまあ、メカニズム的にもまあ想像できるというところでございます。はい。まあ、ただ、一回クランプになったら、これもよくご存知だと思うんですけど、なかなか回復というか、2回目、3回目がどうしても起こってしまうというのはあると思うんですね。やっぱりそれは実際そうで、どんだけ綺麗に完璧にスイッチしても、どんだけ抗菌収縮麻薬を使って完璧に筋肉をほぐしても、やっぱり一度クランプを起こしたらもう一回起こりやすいっていうのがやっぱりあって、まあ、なので一度なったらやっぱり抗体を考えることが必要であると。まあ、加えて、一番大事なの、まずクランプを起こさないようにする、まあ、クランプをの影響をリスクなくするにはどうするべきかというと、やっぱり予防が大事なんじゃないかというふうに言われていて、どっちかというと、クランプをどうよ、なったクランプをどうよくするかというよりも、どうクランプをよく起こさないかというところが大事になっていますと。はい。じゃあ、その予防としてどんなことが挙げられるかというと、まず一つ目としては、試合の負荷でトレーニング練習するというところですね。はい。で、ここで間違っちゃいけないのは、練習量ではないということ。まあ、負荷かける時間を量とすると、まあ、負荷が低くても時間が長ければ、なんとか量を稼げるんじゃないかという発想になってしまうと思うんですけども、そうじゃなくて、試合と同じ負荷と時間でトレーニングするっていうことが大事です。なんで、サッカーだったら45分かける2の90分なわけなので、その90分間でしっかり全体力を使い切れるような負荷でトレーニングすることが大事です。まあ、これはちょっとね、理想論的なところもあるとは思うので、例えば人数の多い部活だとかすると、まあ、どうしてもね、その人数を回すので負荷が下がってしまうというのはあったりするとは思うので、その負荷をどう上げるかっていうのも大事ですし、まあ、ただとりあえず一緒にすればいいっていうので、時間から合わせやすいから時間から合わせていこうっていう発想もちょっと違うので、そこはまあ注意が必要です。はい。他にはまあ普通にパッシブストレッチをする。試合中ですね。これは試合中とか、なりそうになった時にストレッチするっていうことはやっぱり効果があるということですね。あともう一つ、炭水化物の補給をする。まあ、いわゆる普通の水じゃなくて、まあ、エナジードリンクはダメですね。すいません。スポーツドリンクだったりとかを飲むということですね。はい。まあ、それによって、まあ、これは基本、クランプに直接的な影響を及ぼすわけではないんですけど、まあ、疲労を予防する、疲労を抑えることで間接的に効果があるというふうに言われています。まあ、っていう話を、まあ、現在言われているんですけども、これに関してはやっぱりなかなかエビデンスっていうのははっきりしてなくて、わからない中で、まあ、現状言えることはこんな感じなんだろうというところで実際問題。なので、これは完全に鵜呑みにするというよりも、まあ、現状これが一番正しいんじゃないか、一番正しい可能性が高いんじゃないかというふうに考えられているので、これを取り入れていくっていうのは大事だと思うんですけども、まあ、新しい情報が出てきたときに、それをどんどん取り込んでいく、柔軟に取り込んでいくっていうことは大事かなというふうに思います。続いて、地発性筋痛なんですけども、これは、いわゆる筋肉痛ですね。いわゆる筋肉痛です。まあ、定義するなら、トレーニングをした後に一定時間、1日2日ぐらい経って出てくる筋肉痛のことです。はい。で、痛みは一般的に12時間後ぐらいから起こって、24時間、48時間後、つまり1日か2日後にピークになって、5日以内には消えていくというところであります。まあ、これはね、経験則で皆さんよくわかると思うんですけども、ただ、なんでこういう数字になるかって言いますと、まあ、この12時間で始まって1、2時間、間違えた、1日2日ぐらいでピークになっていくっていうところと、この5日後っていう数字に関してちょっと話が別で、まずこの12時間後で始まって1日2日でピークになるっていうところは、代謝スピードの話なんですね。大体筋肉が損傷して炎症が起こって、それが本格化してくるのに大体12時間ぐらい必要で、で、その炎症が、いわゆるピークになるのが大体1日から2日ぐらいかかるんですね。で、このスピードは筋肉の損傷量というよりも、年齢とかに、まあ、影響してくるような、いわゆる代謝の速度が基本的な影響をしてくるので、なので筋肉が思いっきり損傷したかといって、これが早めに出てくるのかっていったらそういうわけじゃなくて、それはシンプルに、まだ炎症がピークじゃないけど、まあ、痛みが出始めたっていうだけの話であって、ピークの時間は大体どんな損傷をしても同じぐらいの時間で出てきます。ただ、痛みがなくなる日にちに関しては、これは炎症が終わるタイミング、 なので、炎症が大きければ、つまり筋損傷が大きければ、まあ、それが全部炎症、その炎症すべてが終わるのに時間ちょっとかかりますし、あんまり大きくなかったら早めに炎症が終わるので、これに関しては筋肉の損傷サイズに、とか損傷量に影響してきます。はい。はい。で、筋肉痛、続いて筋肉痛がどういったもので起きやすいかっていうと、エキセントリック収縮であったりとか、あと慣れないエクササイズ、多くのことで一般的に起こりやすいというふうに言われています。はい。で、これもメカニズムに関してはあんまりはっきり分かっていなくて、まあ、ただ、筋肉が損傷することは一つ、やっぱり影響してくるんじゃないかというふうに考えられてはいます。ただこれも本当にそれが正しいのかどうかっていうのはすごい微妙なところで、これもまだエビデンス的には発見してないというところだなというふうに思います。はい。じゃあ筋肉痛の診断対応予防。まあ、診断に関してはそんなに特に言うことはないと思うんですけども、どういったものが筋肉痛、地発性筋痛とかに起きるかっていうと、こんなことが挙げられるんですけども、主にはまあ3つですね。痛みと腫れと筋肉のまあ機能不全ですね。はい。痛みっていうのは炎症が起きることによって神経が過敏化することで、ちょっとだが押しただけの痛くなったりするのはそういった原因ですね。で、腫れっていうのは、いわゆる浮腫が、筋損傷が起こることによって炎症が起こって浮腫が溜まってくることで筋肉がパーンと腫れて上がってくると。パンプアップとかもそうですよね。浮腫で大きくなっているのであって、筋肉が大きくなっているわけではないので、そういった状況が起こりますと。続いて、筋肉が柔軟性がなくなると。まあ、炎症して、浮腫でパンパンになったりとかすると、どうしても柔軟性がなくなってきたりとか、まあ、筋肉が低下する。まあ、これはシンプルに痛くて力が出ないってのもあると思うんですけど、まあ、そういったいろんな理由を含めて筋力が低下してくるということが起きます。はい。で、ちょっとまあ、余談な話になってくるんですけども、筋損傷のダメージの大きさを測る指標、マーカーとして、クリアチンキナーゼっていうのがあるんですけども、で、実際にこれは研究とかでは結構使われていて、運動した後に、どういった段階で筋肉痛がこう、出てくるのかとか、また筋肉痛の量を測るのに、クリアチンキナーゼを測ったりするんですけども、これを実用的に使うのはどうかなっていうのは結構言われていて、でもなぜかっていうと、値が結構不安定なんですね。はい。まあ確かに、クリアチンキナーゼの値が大きければ筋損傷のダメージは大きいんですけど、結構いろんなものに影響されて、例えばなんですけど、心筋に何か問題があると、まあ心疾患系の問題を持ってたりする人は、常にクリアチンキナーゼの値が高くて、逆にそれが診断に使われてたりも実際するので、そういったもので影響していきたいとか、あと、個人の中で比べるならまだいいかもしれないんですけども、いわゆる平均値と比べてしまうと、これもクリアチンキナーゼの値が高くなりやすい人と高くなりにくい人がいるので、そうやっていろんなところで、まあ、誤差が生まれてきて、まあ、実際実用的に使うのはどうかなというふうに言われています。ただ研究とかだと平均値にして比べられるので、そこら辺の誤差は、まあ、サンプル数を増やすのは無視できるというところで使いやすいので使われているんですけども、実際だからといって、実際現場で使うのはどうかなというふうに言う。まあ僕は思いますね。はい。はい、トリートメント、対応としてはどんなことがあるか。まあこれはシンプルですね。痛みに対して対処療法を行っていくというのが、まあ一般的というか、まあそれしかないかなというふうに思います。はい。まあ、パッシブストレッチ、ストレッチとか、マッサージとか、アイシングとか、いろいろあると思うんですけども、最近出た去年ですね、2018年に出た、疲労を回復するためにどういったアプローチをすればいいかっていうシステマティックレビューが出たんですけども、そこでは、マッサージが最も効果的で、アイシングもそれなりに効果的だったんですけど、ストレッチに関してはほとんど効果がなかったというふうに出ています。なので、まあ現状それに従うなら、マッサージができるならして、アイシングもするということがいいかなというふうに思います。はい、予防としては、まああんまりはっきり分かってないんですけども、活動前にストレッチとかマッサージをすることが筋肉痛を予防するかもしれないというふうに言われています。まあ、けどこれはかもしれないなので、実際どうなのか何ともはっきり言えないかなというふうに思います。 続いてさっきのが地圧性筋痛だったのに対してその反対側の急性筋痛ですね。はい、まあ、文字通り運動中とか運動直後に生じる筋肉の痛みですね。ただ筋痙攣とは違って、筋痙攣は足がつってる状態なので、いわゆる筋肉の過剰破壊が起こっているわけなんですけども、それは急性筋痛には含まないということですね。はい、まあ、いわゆる運動した後にちょっとなんかとか試合終盤になってきて走ったら結構ちょっと筋肉が痛んでくるなというような状態だと思ってもらっていいかなというふうに思います。はい、でメカニズムとしてどういうことが挙げられるかっていうと、まあ、これもはっきりはまだ分かってないところなんですけども、多く分けて3つぐらい出てまして、まず運動すると水素イオンとかが出てきて筋肉が酸化するんですけども、いわゆる筋酸化とか代謝物質の蓄積が一つ、まあ、2つ目としては筋肉がダメージ受けることによって浮腫が出てくるわけなんですけども、それが筋細胞の中に入って炎症を起こして、その炎症が起こった状態で筋肉を収縮させることによって痛みが出るというのが2つ目で、3つ目としてはシンプルに筋肉が使いできてパフォーマンスが低下しているのに、それを超えるような、まあ、いわゆるいつも通りの力を発揮すると、まあ、筋肉がこてられなくなって痛むというような話が挙げられています。でこれどれか一つが最も大事な重要かもしれないですし、同時に起こっているのかもしれないですし、また状況によって変わってくるのかもしれないし、それは分からないですけども、まあ、大体こんなところが原因じゃないかなというふうに言われています。はい、まあ、なので地圧性筋痛が基本的には筋損傷の微細損傷だと現状考えられているのに対して、これはどっちかというともっと生理学的な原因で起こっている痛みというふうに定義できるというふうに思います。はい、最後にちょっとトリッキーな筋痛について話をしていくんですけども、代謝障害による起こる筋によって起こる筋痛の話です。はい、でまあ種類は山ほどあると思うんですけど、その中でもちょっと代表的な2つを今回紹介していきます。マッカードル病っていうのと、カルニチンパルミトイル基移転酵素欠損症というのを説明していきます。こっちは長いので次から CPT 欠損症というふうに呼んでいきます。でマッカードル病はどういう病気かっていうとですね、まあ、さっきメカニズムから話をしていくと、グリコーゲン代謝の障害なんですね。グリコーゲン代謝ができなくなるという障害です。具体的には、まあ、筋肉の最大のエネルギー源であるグリコーゲンを糖代謝するときにグルコース一リン酸に分解するんですけども、それを起こす酵素グリコーゲンホスホリラーゼが欠損することによってグリコーゲンをグルコースに分解できないという病気です。まあ、なので、まあ、それなりに激しい運動をすると早い段階で数分レベルで糖代謝が必要になってくるので、そのタイミングで糖代謝ができないと筋の痛みが出てくるという状態ですね。なのでトレーニング開始後割と早い段階で痛みが出てきます。はい、続いてこっちの CPT 欠損症なんですけども、こちらも先メカニズムから話をすると脂質代謝の障害です。はい、脂質代謝、まあ、脂質を脂肪酸に分解し、調査脂肪酸に分解して細胞内に取り組むわけなんですけども、その時に調査脂肪酸とカルニチンが結合してアシルカルニチンというのになって細胞内に入ってきます。なんですけど、このカルニチンと調査脂肪酸の結合を阻害してアシルカルニチンが作れなくなる病気で、それによって脂肪酸のエネルギー量が低下するというのが原因で起こってきます。またちょっとこれも余談なんですけど、調査脂肪酸だけで、なんでかっていうと、中鎖脂肪酸だとか、短鎖脂肪酸っていうのは、カルニチンと結合しなくても細胞内に、普通に細胞膜をくぐり抜けて入ってくることができるので、そこに関してはエネルギー利用できます。まあなんですけど、体内に含んでる脂肪、いわゆる脂肪組織っていうのは基本的に調査脂肪酸をくっつけて作られているので、まあほとんどの脂肪が利用できない。なってくるので、結構エネルギー利用としては厳しい状況になってくるという話ですね。はい。まあ、なので、逆に言えば、こっちの CPT 欠損症の場合は、グリコーゲン代謝できます。なので、トレーニングがして30分ぐらい、幅が激しいトレーニングをしても30分ぐらいなら、まあ、なんとかグリコーゲンで対応できるので、痛みは出てこないんですけども、グリコーゲンを切り始めたとき、まあ、30分で全部切れるわけじゃないんですけど、グリコーゲン。それなりに切れてきたときに、 じゃあ脂質でカバーしていかなきゃないといけないというふうになってきて、じゃあ脂質でカバーしようかってなった時に、おっと脂質が利用できないとなってきて痛みが出てくるという話です。はい。で、この2つの違い、まあこの出てくるタイミングにも違いがあるんですけども、もう1つの違いとしては、痛みが出ました。運動をやめました。で、その後どういうふうになるのかっていうところに1個違いがあって、マッカードル病の場合は、セカンドウィンドフェノメノンっていうのが起きます。こう日本語はセカンドウィンド現象なんですかね。多分そうだな、じゃないかなと思うんですけど、はい。これはどういう状況かっていうと、どういう現象かっていうと、運動後に疲労感がなくなってすごい楽になる。まあなんかランニングハイみたいな状況が運動を終えた後に起こるという現象です。はい。メカニズムとして考えられているのは、まあ、脂質代謝、あまり糖質代謝ができないと。なのでエネルギー供給ができないわけなんですけども、運動を止めると、まあ一気にエネルギー供給需要が減るので、まあ脂質利用、普通にこっちは脂質利用はできるので、脂質利用をすることで、まあちょっと、まあ酸素不足であった、負債とかであったりを返済できるので、楽に感じるという現象が起きます。一方で、カルニチンパラミトリキー、CPT 欠損症か。CPT 欠損症。CPT 欠損症の方は、まあ、運動を終えてもまた脂質量はできないので、その症状が後にも残ります。なので、そこに関しては大きな違いがありますね。運動を終えた後にすぐ楽になってくるマッカードル病と、運動を終えても、そんなすぐには症状が回復しない CPT 欠損症というふうに分けられます。で、これをどう判断していくかってことなんですけども、まあ、基本的に大事なのは、これがただの筋肉痛なのかどうなのかっていうところですね。はい。まあ、それを判断するために、まず最初として問診をしていくことが大事で、まずは、どの部位で起こったのかと。じゃあ、いつも同じ部位で起こっているのかということと、なぜ起こったのか。まだどういう運動で起こるのか、どういうタイミングで起こるのかってことを明らかにしていくことがまず大事ですね。はい。特に突然こういう痛みが出て、こういう感じで痛みが出てくるようになったっていう時は、何か特に急に負荷がかかったんじゃないか。例えば陸上なら競技を突然変えたとか、まあサッカーとかじゃ行わないとなかなか起こりにくいかなと思うんだけど、そういった感じで、突然負荷が変わって、突然エネルギー供給が間に合わなくなったということが起こってないかということを確認するということ。それに加えて、尿の色ですね。高麗色の尿が出てないかということを検査します。この色ですね。これがコーラ色の尿と僕が表現したコーラの色の尿なんですけど、これが出てないかということを判断することが大事です。はい、こっちは血尿ですね。血の入った尿。こっちは脳尿、脳が入った尿でちょっと違うのは分かると思うんですけど、この尿になってないかということですね。ヘモグロビンが入っているかミオグロビンが入っているかなんですけど、このミオグロビンが入っている場合に代謝的な筋痛っていうのが出てるんじゃないかというふうに考えられます。他にも遺伝的な要因があるので、本人家族の既往歴、もともと持ってるもんじゃないかってことと、薬なんかを使用したことによって起こってるんじゃないかということを確認していくことが大事だということですね。はい。で、さっきも言った通り、筋肉痛なのかどうか、筋肉痛なのか、こういった体質的な障害って起こってるのかっていうことを判断することが大事で、まあ、そのためにはまず、気候核筋システムとシステム評価、つまり圧痛とか、こっちの障害の場合は、基本的に10秒ぐらい思いっきり力を入れても何も起きないんですけど、筋肉痛とかの場合はもちろん入れた瞬間痛みが出るので、そういうところで差がないか。まあ、圧痛もこっちの場合は筋肉自体は問題ないので、圧痛もないですし、そういうところでまず評価式していくと。筋肉痛じゃないのかそうじゃないのかっていうのを判断していくということ。まあ、あとは神経的なものではないかってことも、まあ、ルールアウトしていくことが必要です。まあ、あと、筋の筋力低下がこういった代謝的障害によって起こる可能性が高いらしい。で、これはちょっと詳しくメカニズムわからないんですけど、まあ、筋が痛いというなった場合にはちょっと示唆するべきかな。示唆していくことができるんじゃないかというふうに言われています。はい。で、具体的にどういうことを検査していくかってことなんですけども、まあ、現場でできることってあんまりなくて、基本的にはフォーアームイスキミックテストっていうのがあるんですけども、これは前腕を筋収縮させたときに血液を摂取して、まあ、筋収縮を行ったことで、同血液 指標が変化していくかとをチェックしていくテストで、まあ、こういったものを測るんですけど、こういったことをやる必要があります。まあ、それか MRI とか使って筋肉の写真を撮って分かったりすることもあるらしいので、まあ、つまりはこういった異常な筋痛、いわゆる筋肉痛とか筋痙攣とか、一般的な筋肉痛じゃないものが起こった場合に神経外科で起こるということが大事かなという話になってきます。はい、というわけで今回は以上です。まあ、今回の内容は割と基礎的な話だったと思うんですけども、まあ、絶対的に現場で起こってくる話なので、まあ、基礎の基礎として絶対的に頭に入れておくべきかなというふうに思います。はい、という感じですね。それでは次の動画でもお会いしましょう。さようなら。